哈喽大家好、皆さんこんにちは。一条真のプライドトークへようこそ。ということで、第1回のポッドキャスト始まりました。はじめましての方も、はじめましてじゃない方も、第1回、ポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。僕、一条真と言います。台湾出身の旦那さんがいる日本人のゲイです。この番組では、台湾の日本人の日台ゲイカップルのことだったり LGBTQ もしくは台湾のこと、あと僕今シンガポールに住んでるんですけど、シンガポールのことについて、僕の体験だったり考えたことを話していける番組にできればなと思ってます。で、今日は第1回ということで、ゲイポッドキャスター始めましたというタイトル付けさせてもらってます。自己紹介と、ポッドキャスター始めた理由、あとはちょっと自分の、近況報告など話していければなと思います。今日の自己紹介はざっくり3つ言いたいことがあって、まあ自分がまずシンガポールでどんな暮らししてるのかっていうことと、あと2つ目が、自分のゲイとしてのセクシャリティをどう考えてるのかっていうこと、あと3つ目が、僕、中華圏にすごく縁があって、台湾、香港、シンガポールと、中華圏を、順番に制覇しつつあるんですけど、まあ、どうして中華圏と縁を持つようになったのかっていうことをこの3つ話していきたいと思います。僕シンガポールに住んで結構になるんですけど、皆さんシンガポールってイメージありますか？去年かな？一昨年か、クレイジーリッチエイジアンズっていう、シンガポールの大富豪をテーマにした映画が流行ったりしたので、お金持ちの国っていうイメージがあるかもしれないですね。本当に小さい、国土が小さい島国で、山手線の丸の中ぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、人口が580万人ぐらいで、赤道直下にある常夏の国ですね。僕はこの常夏の気候がすごく気に入ってて、衣替えとか必要ないんです。で、花粉症ひどいんですけど、花粉もないので花粉症もありません。で、気候もね、気温も暑い、ちょっと暑い、めっちゃ暑いぐらいしかなくて、年中半袖、半パンで過ごせる気候です。ただ室内のね、エアコンがきついので、みんな上着持ち歩いたりしてますね。ただ僕来て最初の 1,2 年ぐらいはすごく室内が寒く、エアコンが寒くて上着持ち歩いてたりしたんですけど、だんだん体が慣れてきたのか、最近は上着持ち歩かなくてもエアコンのきつい室内で全然過ごせるようになりました。シンガポールには、日本の企業の派遣駐在員として来ました。で、もともとね、こんなに6年弱もシンガポールで暮らすことになるとは思ってなかったんですけど、仕事もいろんなこといらしてもらって充実してたし、国自体もね、住みやすいっていうことで、居心地結構良くて長居してしまいました。シンガポールって東南アジアの中心にあるので、いろんな国に旅行行きやすいんですね。なので、コロナになるまでは出張でもいろんな国行ったし、旅行でも旦那さんと待ち合わせてタイ行ったり、ベトナム行ったり、結構フットワーク軽くいろんな国にアクセスできるっていうところがシンガポールの大きな魅力の一つだったんですけど、コロナになってからこの小さな島に完全に閉じ込められた形になっちゃって、どこにも行けない、台湾に旦那さん今いるんですけど、台湾の旦那さんにも会えないっていうことで、もう全然生活が変わってしまって、ちょっとね、まだまだ今後もコロナ禍の暮らしが続きそうなので、ちょっとさすがに、これ以上旦那さんと離れて暮らすのも難しいかなと思って、今一緒に暮らせる方法を何かないかなっていうのを考えて準備しているところです。 じゃあ次は僕のセクシャリティ、ゲイとしてのセクシャリティについて、お話しします。今の旦那さんとは12年弱かなお付き合いしてます。で、まあ、いろんな紆余曲折あったんですけど、まあ、自分の家族にも旦那さん側の家族にもカミングアウト済みで、完全にオープンな、オープンリーゲイとして暮らしてます。で、まあ、家族への、ね、カミングアウトも済んだっていうことで、職場でも少しずつカミングアウトして、まあ、今 の、 シンガポールの職場では完全にオープンにして働いてます。なので、会社のシンガポールの会社って12月の、ね、クリスマスパーティー、ディナー&ダンスっていう晩ご飯を食べてみんなで踊るっていうクリスマスパーティーがあるんですけど、そういう会社のイベントにも旦那さん連れてって上司とか同僚に紹介したりとかできるぐらいオープンに今は暮らせてます。自分がゲイだって気づいたのは意外と早くなくて、19歳の時、大学1年生の終わり頃なんですけど、春休みで台湾に短期留学、語学留学に行ってたんですね。3週間ぐらいかな。で、その時に現地でサポートしてくれる学生さんがいて、その中に僕の最初の彼氏なんですけど、ゲイの当事者がいて、それをきっかけに、まあ、彼と知り合ったことによって、まあ、自分がゲイなんだっていうことに気づきました。まあ、それまで中学高校と、まあ、彼女いたりしたんですけど、なんていうのかな、友達の延長線上みたいな感じで、そんなに自分って恋愛に興味ないのかなと思ってたぐらい、淡白な付き合い方だったと思います。まあ、今思えばただ単に女性に興味がなかっただけなんだと思うんですけど、まあ、当時はそれが分からなかったので、まあ、自分は恋愛に興味がないのかなと漠然と思ってたりしました。まあ、でもその最初の彼氏ができてから、あ、自分がゲイなんだっていうことに気づいて、で、まあ、その気づいてから自分で自分がゲイだっていうのに受け入れるまでの時間は全然かからず、もう、あ、自分はゲイだ、そうだったんだっていう、すごく自分の中で、納得がいって、本当にそれに気づけたこと、まあ、長年のモヤモヤの原因が分かったっていうことにすごく嬉しくて、台湾留学3週間ぐらいの短い短期留学だったんですけど、それ終わって日本に帰ってきても、大学のその時の当時の友達に、僕ゲイだったよとかって言って、帰ってすぐカミングアウトしちゃうぐらい、当時は自分のセクシャリティとか自分がずっと抱えてたモヤモヤの原因が何だったんだっていう、まあ、自分がゲイだったっていうことに気づいてなかったっていうことが分かってすごく嬉しくて、友達にもね言って回ったりしてました。自己紹介3つ目の、中華圏と縁があるっていう話ですね。で、もともと僕の生い立ちが中華圏にゆかりがあるとかってそういうわけではなくて、最初のきっかけは、大学に入ってからなんですけど、僕、国際教養学部っていう国際系のね、英語で授業して帰国子女がいっぱいいるような、結構辛い、勉強が大変な学部だったんですけど、で、勉強してて、もともとは、留学も、英語圏とかに、行こうと思ってたんですけど、大学入ってみたら意外と、あれ？僕、アジアの方が、アジアの文化とか、アジア系の留学生の方が、一緒に遊んでて楽しいし、文化的にもしっくりくるかなと思って、ちょっと大学入ってから、方向転換して、留学は、香港大学に1年留学しました。あと、さっきちょっと話した台湾への語学留学も少ししたりして、大学4年間結構、中国語が専攻っていうわけではなかったんですけど、一番大学4年間の中で頑張ったことって多分中国語の勉強頑張ってたかなって、言えるぐらい割と中国語の勉強に力入れてました。で、もともと 自分がゲイだって、気づくきっかけが台湾だったっていうのもあるし、まあそれで、今の台湾出身の、旦那さん、さっき話した、自分のセクシャリティを気づくきっかけになった最初の彼氏とは、違う人なんですけど、今の旦那さんとは12年ぐらい付き合ってます。なので、結構もう、まあ、台湾だったり、香港だったり、あと、まあ、シンガポール、自分のキャリアのうち、社会人になって11年なんですけど、そのうち丸々半分今日、まあ、シンガポールで過ごしてますし、結構、自然とね、中華圏に、今、まあ、プライベートでも仕事でも縁のある、生活だったなと思います。就職した時も結構香港に留学しましたとか中国語できますっていうことをアピールして入社したので、メーカーなんですけど中国要員として採用されてるんですね。で、僕最初の仕事がサプライチェーン関係の調達とか生産計画とか立てたりするような部署だったんですけど、中国に工場があって、ずっと会社入ってから上司には、中国もちろん行きたいよねみたいな話されてて、ただ僕中国が嫌だったっていうわけではなくて、まあ中国の工場で、まあ、生産管理とかっていう仕事にあまり興味なかったんですよね。で、まあ中国の工場って工業団地にあるし、まあね、ちょっとゲイが独り身で行くにはまあ、あんまり魅力的じゃないかなっていうことで、やんわり中国の工場行きたくないですっていう雰囲気出してたら、まあシンガポールの、シンガポール販売会社なんですけど、シンガポールのポジションどうっていう話が来て、あ、シンガポールなら行きますっていうことでシンガポールに来て、たっていうのが今のまあ仕事の経緯ですね。で、シンガポールって民族人種的に言うと、シンガポリアンの7割ぐらいが中華系なんですね。で、まあ、中華系って言っても、中国のいろんな地域から、来てる人たちがいるので、福建語だったり、広東語だったり、長州語だったり、みんな、多分家庭の中で話してる言葉はいろいろバラバラだと思うんですけど、その人たちが、まあ、外でとか、まあ、職場でとか雑談したりするときは、共通語の、マンダリンを喋ってるので、で、まあ、僕もマンダリンできるので、職場のね、中華系の人たちとは中国語でも話できるし、まあ、英語でもコミュニケーションできるしっていうことで、結構シンガポールは僕のにとっては過ごしやすい、まあ、仕事もしやすいし暮らしやすいしっていうことで、すごく自分に合った場所でした。ということで、自己紹介、シンガポールでどんな暮らししてるのか、あとセクシャリティのこと、あと中華圏と縁がある暮らししてますよっていうお話しました。で、ここからは、ポッドキャストなんで始めたのっていう、ポッドキャスト始めたきっかけの話していきたいと思います。なので、まあ、ノートに書いてることを、ポッドキャストで、音声で、まあ、より深く、詳細にお話ししたいなっていうのが一つと、あとは、まあ、ブログとかノートよりも、もっと、いろんな人と、インタラクティブっていうんですかね、交流、できたらなと思ってます。なので、まあ、聞いていただける方いたら、質問とか話してほしいテーマ、メッセージいただいたり、もしくは他の、ポッドキャスト配信されてる方と、対談したりとか、そういう、いろんな人と、交流できる場にできればなと思ってます。では最後まで拙い放送を聞いていただいてありがとうございます。また次の放送でお会いしましょう。バイバイ。